7. 風が吹き抜けた気がして、夜中に目覚めると、寝ていたはずの茶髪の布団は空だった。つま先立ちしてそっと抜け出すと、奥の襖のあたりから、心細そうな光の筋が漏れてくる。僕は廊下が響かないように注意しながら、そっと襖の近くへ寄り添った。声が聞こえてくる。娘さんの声だ。
人の心なんて簡単に壊せるわ。そうしたらもう二度と戻れなくなってしまうもの。
僕は思わず立ち尽くす。ただちょっと茶髪はどうしたのか覗こうと思っただけなのに、飛んだところに出くわしたみたいだ。そのまま静かに、どす黒い柱のところにもたれかかって、息を殺して聞き入ってしまった。その場を立ち去ってはならないと、心の中で誰かが囁いた気がした。
だから私は父が憎いの。私の心を殺したあいつが憎いの。でももう、そんなことどうでもいいくらい。殺風景な寂しさが心の中にあふれてしまって、もう私はどんなに歩いてみても、どんなに笑ってみても、花火をしていても、もう本当の幸せには慣れっこないんだって、そんな思いが片時も私から離れないの。
だったらよ、俺と一緒に行こうぜ。一人だったら寂しくてたまらない道だって、俺たち一緒にずっとずっと歩いていこうぜ。俺はお前のためだけを思って、どこまでもどしどし引っ張っていってやる。
茶髪が日頃見せない真面目な声を熱くした。
だってあなたは。
俺だって同じだ。別に心を殺されたとか、そんなんじゃねえけど、なんでかな、昔を思い出したって、施設の壁の色ばっかり浮かぶんだ。そりゃ、あそこの人たちは本当によくしてくれた。俺は心から感謝している。だが、やはりそこは施設であって、本当の家庭じゃねえんだ。俺はいつも心の奥底が殺風景で、殺風景から逃げ出したくって、犠牲ばかり、立てつくみたいにふんぞり返ってみたんだが、髪だってこうして染めてみたんだが、なんだかよくわからねえや。やっぱり殺風景は殺風景なまま、心の奥に横たわってんだ。別に消えちまいたいほどの欲求が、沸き起こるわけじゃねえけど、なんでだか急にみんなバカバカしくなっちまうのさ。
それは私とは違うわ。
そりゃ違うだろう。人の心の隙間なんて十人十色さ。でこれは友達の受け入れなんだが、そいつもよ、今日の昼間一人で消えちまいやがった。あの時本当は俺、一緒に連れて行ってくれって、本当は叫びたかったんだ。だけど、
連れがいたから。
私は何か冷たいものでぶたれたような寒気がした。
あいつは俺の親友だ。
見ればわかるわ。おかしい。
そうだな、おかしいな。
でもそれじゃあ、やっぱり私とはいけっこないわ。
そうでもね、あいつの遠世は純粋な憎しみとか怒りの世界であって、いわば若気の至りみたいなもんだ。心の闇とか殺風景とかじゃねえのさ。だからよ、あいつは生きて幸せになれる男なんだ。 俺たちと一緒に来させちゃいけねえやつなんだ。どんなに寂しくってもよ。
私の心臓はドキドキ震えていた。何をわけのわからないことを話しているのだと、襖を突き破りたくてたまらなかった。そのくせ棒になったみたいで、足が動かなかった。声も立てられなかった。
もし、お前が生きる喜びに満ちて、どうしても戻りたいって言うんだったら、俺はもうどんなことをしても、なんていうかさ、秩序とか定理とか、難しいことは分からねえけど、秩序の装置をぶち壊してでも、俺はお前を元の世界に戻してやる。でもそうじゃねえ。あんな世界には戻る気がしないっていうのなら。だったら、俺と一緒にどこまでも行こうぜ。お前とは今日知り合ったばっかりだけど、俺は一目で相手のことがわかるんだ。いや、嘘じゃねえよ。お前は絶対俺とうまくいく。俺様のお墨付きだ。いや、その、何のお墨だかは知らねえけど、とにかくお墨付きさ。だからお前が嫌でないなら、俺はずっとお前のそばにいてやる。だから。
不意に襖の向こうから、必死にこらえていた娘さんが、崩れ落ちるように嗚咽するのが聞こえてきた。私はいつの間にか、大黒柱のところにもたれて、もはや床に尻餅をついて、二人の話を聞いていた。膝を抱える自分の手のひらが、恐ろしいくらいに冷たかった。
本当に、一緒にいてくれるの？
間違いねえ。
あの人はいいの？
あいつは、一緒に連れて行っちゃダメなんだ。
友達だから？
そうだ。
私は？
お前は、俺の恋人だ。それじゃダメか？
それからきっと、二人は口づけを交わし合った。私にはそのように思われた。なんだかわからず涙が頬を伝い、それがいつまでも止まらなかった。声だけは出すまいと、必死になって口元を押さえていると、不意に遠くの柱時計が鳴り響いた。午前0時の鐘の音だ。ボーン、ボーン。植物的な音が12回、規則正しく鳴り渡る響きに、私は心臓が飛び上がらんばかりに驚いた。まるで何かの拍子に、最愛の人を手にかけてしまったみたいな恐怖にも似ていた。なぜだか私にはそう思われたのである。そして最後の、ボーンに合わせるみたいにして、不意に、カチャリという、あの、扉の閉ざされたような音が遠くでしたのである。確かに聞こえたのである。私はもう我慢できずに、いきなり立ち上がると、光の漏れる襖を破るように開け放った。二人の姿を確かめようとしたのだ。でも、本当は分かっていた。そこには二人の姿はきっとない。二人の姿はもうどこにもなく。ただ小さな六畳部屋の奥まった向こうには、あのダークブルーの扉が、恐ろしいモノリスみたいにして、私をにらめつけているばかりだったのである。群青に日だまりを混ぜた水色を、今や闇に塗り直したみたいな、ペンキの香りももはや感じられないような、取っ手とその上に光る鍵のようなハンドルだけが、 白銀にきらめく姿をして、例のデジタルの数字を振りかざして、あの扉が控えていたのである。ぞっとして扉に近づく私は、蛇に睨まれたみたいになって震えていた。しかし、ようやくハンドルに手をかけてみても、その取っ手はオブジェの一つになったまま、分かつべき隙間もなくなって、ただちょうど目線のあたりに、電光掲示板のきらめきみたいな目まぐるしさで、数字とアルファベットが移り変わっていたかと思ったら、ついにある数列を表したまま、プレートの正規は失われ、まるで墓標に刻まれた刻限みたいに、石板となって彫り込まれた。それはまさに、午前0時を記していたのであった。取り残された私は、誰もいない部屋が怖くて、ただもう扉をどんどん叩きながら、何度も何度も彼の名前ばかりを叫んでいた。けれども茶髪の笑い声も、娘さんの応悦も、あるいは彼女の優しいささやき声も、どんなに耳を澄ましても、もうどこからも聞こえてこないのだった。私は恐ろしくなって走り出した。四方が闇に包まれたみたいで、胸が真っ黒だった。まっすぐの廊下から玄関へ飛び出して、ガラス戸をガラガラと開くときの響きは、夜更けをつんざく悲鳴のようにさえ思われた。私は逃れるみたいに、庭を蹴って小道へと駆け出したのである。集落は花火の頃よりもっと静まり返っていた。チラチラとする窓明かりとて一つもない。寝静まったしげばあさんの家だって、もう闇に飲まれるほどどす黒くって、それなのに、月の光ばかりはひときわ明るく、白砂の道を照らし出しているのだった。私は狂ったピエロみたいに砂を蹴って逃げていく。影がバカにするみたいに踊りながらついてくる。気がつけばいつしか、あの花火の浜まで逃れてきたのであった。サンゴの灯しはまだ消されてはいなかった。星はいよいよ悲しく、風が大気を揺らすのにおののいて、瞬き勝るに違いなかった。肌寒くなった両袖を抱え込むように砂を踏むと、小さな寄せ波がさっと広がって、歩み寄る私の足元にまで、ひんやりとした潮をたたえてくれた。仰ぎ見ると月はいよいよ丸みを帯びて、十五夜を目指して太って行くらしかった。私はなぜだか不意に、ああ、そういえば、明日は十三夜だったなと、なぜだかそんな気がしてならなかった。そして、もう足が濡れるのに任せて、寂しく寄せ波にしゃがみ込んだのであった。するとなんだろう、青い光がちらちらと波打ち際にきらめいた。おかしいな。よく見ると蛍サンゴとは違う。もっと自分で動き回る動物のようだった。瞳を凝らせば、青光りした不思議な頭がひょいひょいと、波と丘との境目あたりを砂の中から覗かせたり、また砂の中に隠れたりしている。それはまるでムツゴロウみたいな、ぬるぬるした生き物らしく、彼らがちょっと突き出る旅ごとに、砂から青光りが生まれるみたいに見えるのだ。そんな青白いきらめきが、東急の低い星が遠く連なるみたいに、 波打ち際に沿って瞬いていた。それでいて海はホタルサンゴのほの明るさで、遠くリーフのあたりの波は月に照らされて、白い炎を上げて燃えているようにも思えるのだった。空を見上げれば、夏の星座たちはもう西に退場しかかって、ペガサスだのカシオペアだのペルセウスの物語が東の空で始まりつつあった。不意に風が吹いて、後ろの樹木の夜鳴き鳥が、袋じみた低い声を上げる。カランと音がしたような気がして、ふと視線を落とせば、私の横にはガラスの小瓶が一つ、蓋に守られるみたいにして転がっていた。なぜだか急に、月夜の晩にボタンが一つ、波打ち際に落ちていた、という歌を思い出して泣きたくなり、そっと指を差し伸べてみる。すると小瓶は、まるで重さの感じられないくらい軽いのだ。色彩を削り取られたラベルが、指先で触れた拍子に剥がれ落ちて、透明ばかりのガラスの奥には、空気すらも入っていないように感じられた。それでいて何か大切なものを伝えるために、こうして流れ着いたもののようにも思われ、私はそっと蓋を回してみたのである。指先がひんやりとする。明らかに温度が違っている。やっぱり何か入っているのだ。でもそれは何だろう。至極大切なもののように思われるのだけれども。蓋は砂に落ちた。光るムツゴロウたちが慌てて砂の中に引っ込んだ。私は瓶を確かめてみる。しかし、どんなに覗き込んでも、逆さにしてみても、ちょっと指を突っ込んでみても、匂いを嗅いでみても、それはほんの空っぽの瓶のまま、何も答えてはくれなかった。私はそれを月に透かしてみたり、指先で揺すってみたけれど、瓶はカラカラと音を立てるでもなし、まるで羽毛一枚くらいの軽やかさで、光を受けてキラキラ輝くばかりだったのである。おかしいな、そっと耳に当ててみる。すると突然、誰かが耳の奥で、私の名前ばかりを呼んでいるような気がしだした。もっと耳をそば立てると、ほら、やっぱり誰かが呼んでいる。でも、よく知っているはずのその声が、どうしても思い出せない。メガネの声だろうか。いや、違う。彼の声はこんなに激しいはずがない。茶髪の声だろうか。いや、違う。彼の声はこんなにずぶといはずがない。そして太い声の後ろには、もう一つかすかな声が響いてくるらしかった。それは女の声のようだ。私が聞き耳を立てると、不意に頭が痛くなるくらい、急に耳鳴りがし始めた。あっと思った瞬間、またあの車のブレーキ音が、カラスが襲撃を恐れて発した牽制みたいに、あるいは夜更けに火事を告げるサイレンみたいに、まるで私の耳をつんざくみたいにして鳴り響いたのである。私は思わず瓶を取り落として、両耳を塞いでよろめいた。激しい衝突音に打ちのめされて、飛び散ったガラスの破片が体を貫き、燃え盛る炎が広がるような、激しい幻覚に襲われた私は、その瞬間、 フロントガラスに舞い上がった娘さんの、あの茶髪と一緒に僕を捨て去った、あの娘さんの姿を垣間見たのである。それは泣きながら微笑むような、諦めの表情にも似ていた。私は頭を抱えたままその場に倒れ込んだ。倒れながら、あれは何だろう。あんなに遠くの波間に、リーフの白波のあたりに、誰かのシルエットが見える。それはしきりに私を呼んでいるように思われたけれども、もう私にはそれが誰であるのか、何を叫んでいるのか、まるでわからなかったのである。